Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、HF 入門機について考えるということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、ここのところ記念曲がね、まさかまさか出てきてますね。
出ますね。
一番目を引くのがあのステイホームという、はいはい、名前でね、あの前に各国のプレフィックスつくんですけども、コロナでねロックダウンされたり自粛したりでね、うん、外部とのコミュニケーションが取りにくいところをね記念局を開設してアクティブにしようという試みだと思いますね。
はい、はい、
あの家族のねステイホーム曲が出てきています。 はい、あまり私あの SSB まだ、まあ、先週の放送であったとこなんですけれども、FT8 でねだからちょこちょこステイホーム曲見ますね。
はい、
はい、キュエソーしたのはあのタイのステイホーム曲ですけどね。
E2 ですね。
そうそうそうそう、
E2。 それから今は
OH 出てますね。
OH 出てますね。それから南米ではね ZW5 で、
あ、なるほどね、
あのブラジルが出てます。
はいはいはい、はいはい、まあ各局ね、各国の色とね出てますのでね、捕まえたらもうぜひキュエソーしてください。
そうです
ね、やっぱり珍しいですからね、このプリ、ね、サビックス自体がね、
うん、そう思います。
はい、ということです。
はい
はい、でね、2番目にね、ヨーロッパで第二次世界大戦の終戦75周年記念曲というのが、ね、はい、出ておりましてね、あの75、75がね、コールサインに入っています。ロシアから、ロメオパパ75、RP75 ですね、はい、RP75、というのが、ね、たくさん出てるようで、
ね、いっぱいいますね。
私実は聞いたことない。
あ、そうですか。あ、いや、はい、FT8 でいっぱい見ますよ。
あ、なるほど、
はいはい、
ちょっと見てなかったですね。というところでございます。
はい、
から3番目にね、中国のね、ブラボー、なんとか CRA、
はい、
まあ、あのなんとかの数字が入るんですかね、0から9の、うん、ブラボー 1CRA とかね、
はい、
です。あの毎年5月5日がね、中国アマチュア無線のお祭りの日でしてね、イベントを開催ずっとしてたんですけれども、はい、今年はねコロナの影響でねイベントが開催できないので、記念曲を運用しているそうでございます。
なるほど。
各バンドモードでね1スロットと数えましてね、20スロット以上の、ね、QSO で、ね、アワードが出るということでございます。はい、だから例えば、はい、あの14メガの FT8 モードで1スロットと、はい、いうことですよね。で、あとバンドモードでどんどんできると、
はい、そういうことですね。
いうことでございます。はい、ということでね、外出自粛が、ね、続く毎日ですのでね、皆さんも、ね、じっくりウォッチしてね珍曲を、ね、捕まえたらいかがでしょうか。
はい、
ということでございます。はい、今日の特集なんですけれども、 HF 入門機について考えるということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の特集ということでね、 HF 入門機について考えてみましょうということでございます。
はい、
はい、最近の、ね、HF 機の、ね、まあ、傾向なんですけれども、うん、ちょっとやっぱり高級機志向
なんかな。そうですよね、うん、そうですよね、
ということかな、
うん、
で、まあ、ベテランが、ね、増えてきてるからかな需要があるからかなと、まあ、いろんな理由があるんじゃないかなと思うんですけどもね。
あの、うん、あのそうですよね、今あのだいぶなんていうと経験の多い方がいらっしゃって、うん、
はい、
それから皆さんお金もたくさん持ってらっしゃるので、はい、非常に高級機が、ね、うん、多くなってきてますよね。
そうですよね、
うん、
で、まあ、開発自体もね、まあ、あのメーカーとしたら土星じゃないけど、あの、なんか作るときに、ね、開発費は当然かかってきますので、まあ、そういうところもやっぱり価格の上がってくる要因、
あ、それはあるかもしれないですね、
でそうすると価格が上がってくると、まあ、やはり機能を増やさないと
そう
ということになって、いうことかな、
そう、それで高級機が増えてるんじゃないかなということも予測されるんですけど、
そうですね、はい、という感じですね。ちょっとよくわからないところありますけどね、これもちょっとあのメーカーの方に行かないと
そうですね、
わからないですけどね、はい、まあ、我々の想像でございます、
はいはいはい、
それからあのもう一つあの SDR 機ですね、あのいわゆる SDR を使った、マシンが、ね、だんだん増えてきましたね、まあ、目立つようになってきたということでね、はい、だからあのなんていうかな、あの入力のアンテナからすぐ来たところのフロントエンドとファイナルはもうこれどうしようもないんで、ここはまあデジタルしないでアナログでやって、その真ん中をどんどん、まあ、コンピューター化言ったらいいんですかね、
はい、
デジタル化 SDR 化、
はい、
という感じですね。
そうですね、
アメリカとかイタリアドイツとかでね SDR 機がね出てきてるんですけども、ちょっと価格は高めなんですかね。
そうですね、あの、設計がしっかりしてるんでしょうけども、あの結構高めのものが多いです ね、 この先進国から出てきてるやつは、はい、
やっぱりまあ SDR を使ったら SDR を使ったから悪くなったって言われたら困るんで、
そうそう、ね、あると思いますけどね、
やっぱりしっかりとまず作ってると、はい、からあと、まあ、中国 の、ね、あの製品もあるんですが、はい、価格は結構安く出来上がってるんですけども、はい、ちょっと信頼性と、ね、あの、はい、もう一つのライセンスの問題ですね、
はい、
これで、ね、あの日本では使っていけない CoS が出たり、ね、
あ、まあ、それもありますけど、あの、はい、本来オープンになってるやつをそのまま、
う
ん、黙って作ってるところもあるので、
そうかそうか、そっちのライセンスのもあるわけですね、
あの版権の方ですね、
はい、
版権の方で本来はなんかオープンにしてないんだけど勝手に作ってるというのも中にはありそうなので、
結構リフのデザインとかよく見るとあれこれどっかのアメリカのメーカーのコピーじゃないっていうのはよく話で、
そうあるんですよね、
それちょっとあの見極めないといけない、なかなか難しいですね、これ見極めると言っても、
はい、そうですね、
はい、まあ、というところちょっとあのやっぱ要注意なところがあるなと、はい、あの全てが全てじゃないんでね、 あのあんまりあの中国製イコールダメだというわけじゃない
んで、
それちょっと気をつけてください、
そういうのも中に出てるということ
です、そうなんです、はいはい、まあ、比率として多いかなという感じなんですよね、
うん、
はい、あとあのロシアとかインドなどからもあのキットが出てますね、
はい、
うん、あのまあ、結構価格的にお安めと、
そうですね、他に比べるとちょっと安めですね、
そうですね、はい、はい、まあ、あの組み立てて最終検査がないというところなんですけども、ただまあ作ればねちゃんと特性が出るということをね、はい、あの設計上きっちりとやってるというところだと思いますんでね、
ただあの出力版はやっぱり小さめなので、
うん、あ、なるほどね、
キットなんでね、はい、あんまり大きいものは出てないです、
そうですね、
はい、はい、
まあ、日本製としたらあの今のところアイコモさんと S3 かな、 STR、
そうですと思います、
使ってるのがね、
う
ん、というところ、まあ、今後、ね、どうなるかということで、
ね、はい、どんどん出てくると思うんですけどね、
はい、はい、まあ、あの一つの大きな流れだし、ね、うん、まあ、いろんなことができるというのが、
そうなんですよね、
いいんですよね、
でトータル多分開発コストもあのハードウェアが少ない分だけ、
うん、
下がってくるんじゃないかなとは見てるんですけど、
当然ですよね、
うん、
はい、まあ、そこはちょっとこれからの我々が期待したいと、
そうですね、ソフトウェアの部分がどれだけ熟成するかの、
ね、
まあ、時間の問題かなという気はしますけどね、はい、
そうですね、は
い、で今のいろんな無線機や、ね、SDR 機も含めて見てるんですけど、やっぱシングルバンド機がちょっとないかなというのが、
はい、そうですね、
今の状況ですね、あの29メガの FM 機は確かありましたですよね、は
い、ありますけど、
モビル機ですね、
うん、そうですね、はい、かまあ基本的にはやっぱりマルチバンドにどうしてもなるんかな、
そうなんですよ、
基本的には回路一緒ですから、
ね、あのマルチバンドを選ばずを得ないというか、そんな感じになってますね、
そうですね、うん、はい、あの私の目の前に昔々の古い、ナショナルの21メガのモビル機あるんですけど
それいいんですよね、そういうのが欲しいんですよ、
うん、そうなんですよね、はい、はい、ということでございます、
はいはい
はい、ね、ところであの SDR と従来のアナログ機を使ってみてはどうかなという、
はい、ここで多分両方使ってるのサンキューさんぐらいしかいないんですけど、
そうなんですよね、実はあの大きく言えばね、あの私今あの IC7300 で、まあ、ついでに横に同じ形の IC9700 がありますけどまあ一応ステアルキーなんですが、はい、その前はあの、安の FT2000 とかね、はい、から、トリオのトリオじゃないわケンウッドの
フルフル
TS なんだっけ690だったから
690、はいはい、
とかね、はいはいはい、まあいろいろと、ね、使ってあのちょっと古いところではあの IC720 とかね、
あ、
うん、純アナログですけど、はい、まあ、動いててまだちゃんと検査今度通すんですけど
ね。あ、今度通すんですね。
はい、はいはい、あの720なんで720 A 作ってないんで、あの、A、ジャードで認定されてないんですよ。
あ、はい、
まあ、そんなのありますね。まあ、まあ、そんなんでやってて、まあ、昔からそういうのを使ってるんですけどもね、うん、IC7300 使ってみましてね、A、特に SDR だからどうのという感じ全くないです。
あ、ないですか。
はい、まあ、まあそういう目で、ま、もともと見てない点もあるんですけども、うんうん、2000からこっちになってきて一番感じたのが何というかな、あの根辺調歪みが少なくなったなっていうのが、ね、
あ、
そういうこと。ちょっとね、うん、横に強い曲出るとね、ガサガサとくるというのが、
はいはい、
ちょっとね、あのひどくはないんですけどもね、あったんがね、これ7300非常に優秀です。あ、そういう意味で、
あの分離がきっちりできてる
ってことですね。きっちりできてますね。
うん、はい、よく課題入力に弱いとかいうちょっと心配があったような気がしたんだけど、うん、
ちょっとね SSB とかでやってないんですけども、はい、FT8 ですね、
はい、
で FT8 で、まあ、近所の曲ですね、はい、出ますと当然だからプラス10何レベルとか、ね、
出ますよね。
出るんですけども、それが出ても横の方の弱い曲というかな、
うん、
マイナス14とか、まあ、20何部は見たことないけども、
うん、
マイナス10何度か全然問題なく出ることしてます。
そういうことですか。
はい、だから多分昔だとそんなに近くでワッと出されるとバンド全体がね沈んでしまったりする、
う
ん、
そうですね、
ありましたけど、ね、それ全くないです、うん、今のところ。これ IC9700 でも一緒でね、はい、これ2メーターとか430であの FT とやってるんですけども、はい、本当近所の曲入れますんで、ねプラス20とかね、それでも特にバンドなんかそこがあのウォーターフォールが真っ赤けになるだけで、はい、他のところはちゃんと見えとるんですよ。だからまあフロントエンドにかなりあの注力はされてると思うんですけども、
そうですね、
うん、その後のところも問題ない感じですね。
あ、
今使ってるところは、
うんうん、なかなかよくできてるということですね。
やっぱりあの先ほど最初にね SDR の話したときにやはり皆さん SDR 初めて使うんで、あまり変なもの出せないというのが、
うん、
あるんじゃないかなと。
そうですよね、
しっかりと設計されてるような気がしますね、は
い。まあ、ちょっと音がね硬、うん、いとか機械っぽいとかいう人もいるんですけどね、
はいはい、うん、まあそこはちょっと私どもね SSB あまり使ってないもん、
ね、あ、そういうことね。
FT8 なので、うん、FT8 の PP 聞いてる限りはそんなに変化は感じなかったですけど、
そういうことですか、
うん、
あとはコンテストからこう呼ばれる側になった時にどうなるかなっていうのはちょっと気になるんですけど、はい、CW とかね特に、
うん、たくさん来た時ね。
そうですね、まあ、そこら辺はちょっとこれからの、まあ、もしねリスナーの方でねそういういろんな経験をお持ちでしたら、
はい、
ちょっとお聞かせ願いたいですね。 SDR というのがね、う
ん、どんな感じでしょう、
はい、気になります。
気になります。はい、ということで、はい、ちょっとあの入門期というのはちょっと離れたかもしれませんけどもね、
まあ、最近の流れとしては SDR が流行りですよと、
ということでございますね。
はい、はい、
JO3LVG、桂です。京都からパラオ経由で、昨日北海道に来ました。やっぱり北海道ハムフェアは2年に1遍なんでね、外せないです。楽しいです。ありがとうございました。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画の4アマ養成課程に登場した e ラーニングですが、おかげさまで続々と合格者の皆様が増えております。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。外出自粛期間ではありますが、お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅からでも受講できますよ。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金の振り込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を行いますので、その場で質問することもできますよ。 受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、当面の間、お電話での受付は月曜日及び木曜日の12時から16時までとさせていただきますので、ご了承くださいませ。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか？まずはすっかりおなじみの1山、2山の通信教育講座のご紹介です。QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には、最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には、送付教材の中から、該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。1山2山通信教育講座は現在9月期の申し込みを受付中です。なお、今年は8月期ではなく9月期となります。ご注意ください。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1山、2山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。60代男性の方、問題集の配布のみではなく、直前まで合格に向けたフォローの仕組みが素晴らしいです。問題集も解説が要領よくまとめられており、理解しやすかったです。ありがとうございました。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は、現在10月期の申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、当面の間、お電話での受付は、月曜日及び木曜日の12時から16時までとさせていただきますので、ご了承くださいませ。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。インターナショナル・ラディオ・ブロードキャスティング。インターナショナル・ラディオ・ブロードキャスティング。83.7 Radio
Narita。はい、ということでね、HF入門期についてね、考えるということでね、その入門期の条件をね、ちょっといろいろと考えてみたいと思います。はいはい、まず性能面。だから性能操作から価格を3つに分けたいと思うんですけどね、はいはい、まず性能面ということで、当然高性能であることはこれ、まあ、必要ということなんで、まあ、そうですね、うんはい、でただあの機能がたくさんあるというのはどうかなと。
そうなんですよ、
うん、入門ということで、ね、
あまりにもいっぱいあって使い切れないんだったらない方がいいんじゃないかっていうのもあるし、
ね、そうですね、は
い、そう、まあ、目的にもよるんですけどね、どこまで必要かっていうレベルにとどめておいた方がいいですよね。
そうですね、まあ、そういうところですね。それからあの運用したいバンドによってね、 で性能面では違いがあるかどうかというところがね、うん、難しいですねこれも
難しいですね、
まあ、どこまで言うかなんですけどね、あのねやっぱり感度と、根変調特性とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはいはい、その辺をどこまで要求するかによってですよね、
うんうん、CW がやりたい人は DSP フィルターが狭い方がいいし、うん、SSB だけの人はそうでもいい、はい、そんなにいらないかなみたいなのもあるでしょうし、
そうですね、あと飽和特性とかっていうのは問題になるんで、うん、まあ、高級機はそういうのが揃ってるんですが、うん、じゃあ入門機がそこまでいるのかどうかっていう話ですよね、う
ん
う
ん、あとはローバンドがいいかハイバンドでやっぱりノイズの特性とか違ってきますからね、
そうですね、なるほどね、
そうですね、
難しいよねこれ何が求められるかって考えるのも
だから逆にあのユーザーの方からすると、私が入門したければ、私だろう一般的にね、はい、私が入門に使いたいのはこんでこうであればいいなというのはやっぱり人それぞれ違うと思うんですよね、
はいはい、そうですね、
だからそういうところがやっぱりあのメーカーさんとしたらあのいろんなもの作れないというねところがあるんで、そこをどうまあ、割り切ると言って怒られますけどね、はい、う
ん、ただ入門機なのでやはり どこまで性能を求めるかがよく分かってない方がやっぱり使い始めると思うんですね、
あ、なるほどね、
うん、そういうところもちょっと考えないといけないですけど ね、
難しいところですね、
難しいところですね、
かといって性能を落とすわけには多分いかないと思うんで、
はい、思います、
入門機だからといって性能が悪くて、うん、ね、結局それでやっぱりアマチュア無線やめた後
に、そうそうそう、飛ばないからやめたってね、そうなったら困っちゃいます
ね、難しいですね、
うん、まあ、あの入門機見ててもあの感度はほぼ高級機と変わらないんですよね、
変わらない
よ
ね、
うん、あとはやっぱりそのノイズ特性とか、はい、あのまあ、他の高音変調特性だとか、はい、飽和特性とか、まあ、その辺がやっぱり効いてくるんですが、はい、まあ、感度は変わらないんであまり、入門の機としては求められる要素は少ないんじゃないかなという気はしますけどね、
ただ今の無線機はデジタル部分、さっきの SDR の話もそうですけど、はい、あとはデジタルシグナルプロセッシングとかですね、あの辺 そのデジタル部分の性能が結構、まあ、もちろん年代差もあるんでしょうけど違ったりするので、そこは、うん、選び方なのかなという気もしますが、
なるほど、ね、
はい、無視できないですね、
うん、なるほどなるほど、次にあの操作面なんですけれどもね、うん、まあ、操作するときですね、ボタン操作は、ね、やっぱりシンプルなのが、ね、やっぱり使いやすい、
はい、
ということはありますよね、
一つのボタンで一つの機能がやっぱり一番使いやすいですよね、
そうですね、はい、うん、からあの、マニュアルを、ね、見ないといけないのは、まあ、これはまあ当然なんですけれども、はい、ただ、まあ、あまりにもあのシンプルでなくて、あのボタンを押してからこれボタンを押すとか結構大変な時あるんですよね、
ありますね、
うん、奥深く入ろうとすると、
はい、常にマニュアルを手元に置いておかなきゃいけないっていうのはちょっと辛いですよね、
だからさっきディレクターおっしゃったようにあの、見てこのボタンは何でしょうと書いてて、それを触ればそれだけが動くと、
うん
う
ん、
いうのが本来使いやすいですね、
それとやっぱりなんかあの感覚的に操作できるのが一番楽ですよね、
あ、そういうことね、
うん、
うんうん、
普段使うのはこのボタンとこのボタンとこのボタンって感覚的に覚えてるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
そういうのが何回も押さずにスッと使えるっていうのが一番いいですよ ね、
うんうんうん、やっぱりあれですね、あの周波数とモードかな、うん、一番変化させるといえば、
はいはい、
まあ、あと音量とかかな、
うん、あ、音量は
使いますよね、
そうか、ボリュームが右回しで音小さくなったら困りますよね、
うん、
反対だと困るんでか、そういうのはやっぱシンプルで、う
ん、はい
はい、
あ
とは最近は DSP の操作が結構入ると思うんですよね、入門機にもついてるんですけど、
う
ん、その DSP の部分が使いやすいかどうか、
あ、なるほどね、うん、なるほどなるほど、
はい、まあ、特に CW なんかだと DSP 絞ったりしますもんね、はい、重なってくるとね、
なるほどね、まあ、そういうところの、まあ、操作面ですね、
はい、
あとはあのまあ操作面とちょっと外れるかもしれないけど、無線機の大きさですね、
はいはい、
まあ、操作性と大きさは、ね、反比例するかもしれない
ですけどね、
やっぱりあの先ほどのボタン1個で一つの機能になると、ね、機能が操作性が良くしようとするとどんどんと大きくなっちゃう、
そうなんですよ、
うん、はい、
パネルの裏はガラガラというのがなっちゃいます
けどね、今度の出る IC705 がその最多のもんで、は
い、
後ろは全然ないのに
そうですね、薄いですよね、
う
ん、後ろから見ると一番大きく見えるのがバッテリーですから、
そういうことですよね、
うん、いや前から見たらね、本当ね、私あの前半でも喋りましたけど、7300とか9700とね、そっくりなんですよ、
そうですよね、
うん、
ほぼ同じデザインにしてあって、
並べて3台並べたいなと思うんですけど、ちょっと経済的なもの
なかなか、いや3級さんなら大丈夫でしょ
う。なんとな感じですね。
はい、
はい、だからまあやっぱり操作性というのはやっぱ非常に大きなところですね。はい、はい、からまあ最後にやっぱり価格面ということでね、やっぱお値段というのはやっぱり気になるところですよね。
そうですね、
まあ、高いというのと安いというのは、ね、これまあ個人差があるんですけれども、うん、まあ、いわゆる入門機というまあ価格帯ですね、はい、どんな感じですかね。
やっぱりこう私の感覚では10万円ぐらいにこう、うん、やっぱりこうスレッショードというんでしょうか、境目があって、うん、それよりもやっぱり安くないと入門機と言えないんじゃないかなという気がするんですけどね、うん、どうでしょうね。
実売5桁ですね、はい、うん、やっぱり選ぶときにその桁の数の違いって違うんですよね。感覚としては、
うん、でも入門機だとやっぱり 5,6 万からせいぜい7万円ぐらいまであったらいいなっていう感じはありますよね。
実際そうですね、
まあ、安ければ安いほどいい、ね、いいんですけど、
う
ん、
ただ考えるのは入門機をどこまで使うかなんですよね、うん、そのまま入門機で行くんだったら10万近くでもいいんだけども、入門から卒業してこう中級クラスをさらに望むならイニシャルの投資としてはちょっと10万円はきついかなと、そういう感じですね、
うん、まあ、入門をしてからねある程度するとやっぱり高級な、ね、リグ欲しくなってくる
んで、欲しくなるかやめちゃうかっていうパターンだと思うんですけどね。いずれにしても高いのはちょっと辛いのかなと、うんうん、
まあ、最近の入門機はみんなちっちゃいので移動運用に持っていくっていうスタイルので使い分けられるのかもしれないですけど、
う
ん、
あ、そういうこと
も、
ね、
よるのかな。
なるほど、はい、なるほど、
まあ、将来の使い方を考えて基地選択必要かなと、うん、そうですね、いうところもありますよね、うん、
まあ、入門したときは、まあ、まずとりあえずこの例えば HF だったらね、まあ、私の場合21メガから出たんですけど、まあ、そこから出て、まあ、いろんなバンドに出ていったりね、それからいろんなモードですね、うん、例えば、まあ、SSB から始めましたけど、まあ、途中ちょっとリティとか CW とかもやりましたけどね、はい、まあ、そういうのにどんどんグレードアップしていったらやっぱり無線機も新しいのが欲しいと。
そうですね、
やはりまあ最初はやっぱりスタートはやっぱり安い、うん、
ある程度抑えてもいいんじゃないかなとは思いますね、
うん、そうですね、うん、そんな感じですね、うん、
はい、JE8FGX ジュレットエコ8フォックスゴルフ X-ray 和田でございます、昨年の9月の地震で、震度6弱の家に住んでおりました、今年11月で、局面の更新再免許なんですが、局面から、工事設計所からどこに行ったもんだか分からなくなって非常に困っております。でもアマチュアをこのまま続けたいと思うんで、この後連休が明けたら玄関さん行ってまいります。ではハムのラジオ。
はい、ということでね、まあ、いろいろと入門機、どんなんかなと言ってきたんですけども、まあ、結論、さあ何を選ぶかというところですね。
難題ですよこれは。
ということでございます。はい、で、まあ、何を選ぶかの前にね、まずどこで買うかというのがね、
はいはいはい、
まず、スタートであるんですよね、はい、当然ながらやっぱ購入後にねいろいろとね相談したりね、うん、からアフターサービス考えますと、ね、やはり近くの にね無線機屋さんありましたらね、そこで相談されるのがやっぱりベストかなと思うんですよね。で、まあ、あと無線機自体は、まあ、新品でも中古でも、まあ、それなりのものがあれば、
はい、
まあ、中古の場合ね出てくるものは限られるんで、たまたまその時にあったものしか、ね、ないんで、
そうなんですけどね、
難しいんですけどもね、うん、まあ、そういうのでやっぱりいろんな方と、ね、相談できるのがやっぱり割と無難かなと、はい、で、まあ、無線機屋さんだけじゃなくても、ね、ローカルの方とかクラブの方とかね、うん、まあ、そういう方ですねという、まあ、相談できるようになった方がいいかな
と、ね、その方がいいと思いますね、
はい、
う
ん、で、例えばお値段の方はね、うん、地方の無線機さんよりはね、やっぱり通販の方が安い時があるんですよね。これはちょっと無視できない、
そうなんですけどね、
ところなんで、はい、うん、やっぱり財布の紐というのはね、ちょっとこれは私は、
はい、一番それが、ね、なかなかね、厳しいところですね。
そうなんですよ、はいはいはい、ただですね、まあ、通販も含めてなっちゃうかもしれないですけどね、これからね、例えば HF をね、スタートしたいという方がね、うん、物を見ないでね、うん、オークションとかフリマなどで、ね、これを購入するのはね、ちょっとお勧めできないかもしれないですね。はい、
そう思います。
うん、やっぱり経験がないと、やっぱりリスクがちょっと予測できないと。
物を見る目が育ってないうちだと、 ちょっと怖いもん怖いですよ ね、
そうですね、
変なものを掴んじゃう可能性がありますからね、
はいはい、まあ、それから、まあ、メーカー修理を前提で買うという手もありますけどね。
あ、ありますけどね、ただ今結構メーカー修理が終わってるんですよね、
終わってますね、ほとんどね、
修理できないっていうのがいっぱい出てきてるので。
そうですね、ね、実はのオークションなんですけど、私実はあの UV のスリーバーの時買ったんですよ、あの2メーター435 1200 、うん、これ実は、ね、オークションで買ったんですけども、はい、そのオークション出されてる方がね、ちゃんとあのメンテをしてね販売されてるんですよ、はい、で単にあの動くかどうかとかね、よくあるのが昔のやつはコンデンサーがね容量抜けしてしまって、はいはいはい、ダメとかあるんですけども、そういうのも全部チェックして、であと LED までね変えてね、あの元の LED よりも明るい
白
色 LED で、ね、まあ、バッチリだったんですよ、だからまあそういうのちょっとねオークションのねいろんなあの説明とか見てで、まあ、それがやっぱりどうしても若干お高めになりますんで、
そうですよね、
はい、でもやっぱりちょ、まあ、あの何もないよりも安心かもしれない。
ちょっと安心ですね、その方がね、
はいはい、ということ
で、ね、やっぱり、まあそういうと、安いからって飛びつくとちょっと失敗することがあるので、そこら辺を気をつけないといけないですよね、
は
い
は
い、
それとあのオークションフリマの、 あのジャンク品と出てる分は本当気をつけた方がいいと思います、部品取りとかね、私みたいにあの飾りで買いたいというのがいいんですけど、実際運用しようとするとあのジャンク品はちょっと避けた方がいいかもしれないですね。
はい、
からまあ、先ほどからも話してありましたけどね、あのまあ新品か中古かと、はいはい、はい、いうことなんですけれども、やっぱおすすめはやっぱり新品ですよね、まあ、
そうですね、やっぱりね、確実に動くし、はい、保証はあるしね、
うんうん、はい、最初の1台となるとね、
中古でも悪くはないんですけれどもね、はいはい、ただあの買うときはやっぱり販売店とかそういうところの、まあ、なんていうかな、まあ、プロの目といったら分かりますか、街、うん、秋でプロって言われるんですけど、はい、販売店の方とかね、その道の方がやっぱり見てこれは確かだなと言ったものをやっぱりお買い求めになる方が
そうですね、
リスク少ないと思います、
ね、太鼓板がポンとしてるやつがいいですね、
そうですよね、はい、まあ、そういう意味でやっぱり販売店さんにちょっとご厄介になった方がいいかなと思いますね、
思います、はい、無線機だけじゃなくてそれに何か必要なものマイクだとか電源線だとかそういうのも販売店だと一応揃ってますからね、
そうですね、
時々電源線がないとかマイクないけどっていうのがあるので ね、
は
い、
ありますね、
中古品だったりすると、
はい、フリマとオークションの場合はね、普通はまあ大体マイクがありませんとかね、はい、箱がありませんとかね、
はいはい、
もう必ず条件は書いてるはずなんですけども、やっぱり条件書いてても自分がそれがないというのが気が付いてないと、
はい、
分からないんで、まあ、マイクがないというのは分かると思いますけど、一番よく電源ケーブルがないというの
は、はい、あるいはあってもすごく短かったり
とか、そうか、届かなかった、使ってますからね、だからそういうところはやっぱりチェックですよね、
はい、
だからまあそういう意味でまあ、いろいろとそういうところを、まあ、勘案して、
はい、
ということ で、はい、でまあ、そういう意味でハムのラジオからの、ね、おすすめというのはどんなんかなということでね、はい、まあ、現行販売している機種でいわゆる入門機あたりって、ね、まあ、どういうふうなやつがいいかなと、ちょっと私あんまり、ね、入門機、ある機種しか狙い定めて買っちゃって
る今は何でしょうね、
今、うん、値段でいって将来その転用も効くんなら、うん、FT891、
うん、コンパクトな HF 機ですね、
HF 機、
はい、
まあ、将来モービルに使えるとか移動にも使えるのかなという意味では、はい、うん、拡張性というか、他の使い道もあるのかなという感じではありますけどね、うんうん、
はい、DSP が結構優秀で FT2000 とほぼ同じ機能の DSP が入っているので、
うん、そこそこ使えますね、
そこそこ使えますね、
はい、
うん、というか他にあんまり今 HF の入門機らしい入門機ってこれ891以外だと値段がもうガッと上がっちゃうんですよね、
上がっちゃうんですよね、
10万超えますね、10、うん、まあ、定価ベースで言うと12万から14万、う
ん、はい、
17万ぐらいまでですかね、
はいはい、
ちょっと、ね、入門にしては贅沢すぎるかなという
、そんな感じしますよね、ただ
しますよね、
IC の7100あたりは操作はしやすいですよね、きっとね、
あ、なるほど、
うん、割とね直感的に使える、
うん、 操作性でいうとちょっと高いけどそっちの方が上かなっていう感じはしちゃいますけどね。で7100でしたっけ、
はい、
あの430までついてますからね。
あ、そうですね、
うん、でこれ、まあ、最初これ1台で、まあ、HF だけっていうのでもいいですけど430までオールモードで欲しい、あるいは 50W で欲しいっていうんだと7100しか選択肢、まあ、あと FT991 まで値段を上げればありますけど、
はいはいは
い、そういう選択肢になっちゃうんですよね。
なっちゃいますね。
でつい先月まではね、あの FT857D シリーズだとか、
うん、
FT450HF 機ですけど、
はい、
いう選択肢があったんですけど、はい、生産終了になっちゃいましたんで。
あ、はい、ということはもう在庫限りってやつですね、う
ん、はい、でもう相当な勢いで売れてるみたいなので。
そうな
の、
なるほどね、
まあ、450なんて使いやすかったですからね、
うん、あれ小さくてね、で、うん、ボタンもそれなりにあのこう限られてるというか操作がね直感的に使いやすいので、うん、あれいいですよね。
あれ良かったですね。
あとアンテナチューナーも内蔵しているので、ちょっと安心ですよね。
チューナー内蔵なんですか。
はい。うん、FT450入ってるんですよ。
うん、
それで10万切りましたからね、最後。はいはいはい、10万切って8万ぐらいだったかな、忘れちゃいましたけど。
うん、8万弱で今、最後は出てたと思います。すね、はい、まあまあなんですよね。だから意外と FT450 は、今でもあの中古品でも意外と高値がつきますね。うん、
なるほどね、
そうですね、6万7万で売ってるのがありますもんね、うん、
ありますね、
はい、でも使いやすいですよ。にあの入門者には一番良かったかなという気がしますよね。
しますね、
うん
うん、
まあ、入門者の方だけじゃなくて我々も使ってもね。
そうですよね、
ちょっとやってる人でも、はい、まあ、便利は便利ですよね、は
い、あのそうですね、 50W であれば移動なんかでも持って歩くのにそんな苦になりませんから、
う
ん、
そうですよね、
使いますし、はい、うん、
でなんとなくこの固定器の大きい固定器の血脈みたいなのが感じられてですね、なんか安心して使える機械でしたね。そうそうそう、移動に持ってってもなんかタフな感じがして。
そうそうそう、他のね、例えばあの FT の高級機あるじゃないですか、う
ん、2000とか
同じ、そうですね、はい、同じ感覚で触れるんですよ。
ですよね、あの、うん、操作性は良かったなと思うんですけど、非常に生産終了になって悲しんだ人です。
まあ、部品とかの問題ありますからね、
難しいね、状況ね、
はい、あの昔の機械だとやっぱりそういう450とか、うん、もっと古いものでなんか良さそうなものありますかね。
うーん、何がいいんだろう。
あの今あの、ま、昔の991の中古なんかも出てきますよね。
出てきましたね。
991の A がないやつとかですかね。
A がないやつ、
はいはいはいはい、
あたりもなかなか手頃な値段で手に入るんじゃないかなと。
10万切るぐらいで買えますね。
ありますね、
はいはい、あれは430まで入ってますから
いろ
いろ使えますよね。
あと730の中古まで出てこないかという感じです
。730、あ、うん、出てきますよ。
ありますよね、
うん、あれもまあまあいいんじゃないですかね。
そうですよね、うん、そうすると、うん、狙い目の価格帯には入ってきますよね、はい、
あの新品だとちょっとオーバーするんですけど、
中古で良ければっていう、
良ければということですね、う
ん、とかありますね、
うん、7100もたまに見かけますね、
うん、ありますね、あ
の非常に状態のいいタイプの、ほとんど使ってないよっていうようなタイプの中古がたまに出てますよね、
うんうん、
結構でも人気なのであの大変かもしれないですけど、
人気があるやつはなかなか値段が下がらないのでね、あれですけどね。
さらに時代遡ると706、うん、IC706 とかそのマーク2とかマーク 2G とか、
はいはいはい、
ちょっと古すぎるかなって気もするんですけど、うん、最初に遊ぶには手頃な価格で出てるような感じがするんですけど、どうなんですかね、うん、
あれまだ人気があってね、かなり、
うん、ですよね、
中古でもあの出回ってますよね、結構、うん、
出てますね、
うん、430まで出れるのが最終型なんですけど、
マーク 2G ですね、はい、
私はねその対抗機の FT100 を使ってみたんですけど、
はい、
これねファンがうるさくてね、機能はいいんですけど、あの送信するとすぐファンが回り出してね、うん、でファンがね前面に近いところにあるんですよ、
うん、
だからうるさくてね。
まあ小型機の宿命といえば宿命なのかもしれない、
宿命なんですけどね。まあ891もちょっと使ってみましたけど、そのファンの音はしなかったですね、
あ、そうです
だいぶ改良されてました。
今その FT100 とかそのいわゆる旧スプリアスでその新スプリアス保証ができない機種のリストに入ってるんじゃなかったかなと思うんですよね。
なるほどね、そうか、
やっぱりあの中古探す場合はやっぱりスプリアス確認保証っていうのを頭に入れておかないといけないですね。
そうですね、うん、まあそんな感じですかね、
ね、
はい、まああの、まあ、自分のね、ライフスタイルというかアマチュア無線でね何をしたいかというところもあると思いますんでね、まあ、いろいろと、探ってみてはいかがですかという感じですかね。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。
Hams Radio。
はい、ということでね、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います。まず最初のお便りです。J3XJF 飯田さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日の放送を聞いてということでございます。今は昔と違い機械の信頼性も上がっているので、またコンピューターで制御していますので、勉強の範囲内であれば変更申請なしで運用できればいいのですが、点々点ということで、確かにそうですよね。無線機の変更もゆるゆるにするとお役所の、権威がなくなりますかね、点々点ということでね。
なくなっていいと思いますよね。
まあ、極端な言い方しまして、極端でもないかな、アメリカの場合はね、まあ、個人のなんていうかな、責任においてちゃんと電波出しなさいという感じで、
いいじゃないですか ね、
そういう感じな、そういうまあ免許の形になってますね。まあ、日本がそれと、ね、合わせるかどうかというのは、まあ、これ国が違いますんでね、なんとも言えませんですけどね、まあ、そういう方向に持っていてほしいなという、はい、思うばかりでございます。はい、ありがとうございます。はい、2つ目のお便りです。同じくの飯田さんからいただきました。 J3XF 飯田さんでございます。5月10日の放送を聞いたということでございます。ありがとうございます。こんばんは。視聴者参加いいですねということでね、番組参加いいですねということで、スカイプのない方でも参加できるように Wi-Fi があれば LINE でビデオ通話なんていかがでしょうか、はい、ということでね、はい、皆さんいいアイデアを出されますね。 LINE 交換が何かな、うーんというか、
はい、Wi-Fi 関係あればスカイプでも大丈夫なんで。
そうですね、はい、
そうですよね、うん、
はい、ということでございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、ということでね、この今年の6月でね、ラジナリからの放送のね、1周年、
はい、
1週間だね、1周年になりますということ
で、1年ですよ、もう
1年経ちました。
早いですね。
はい、はい、でそこでなんですけれども、ラジナリからリアルタイムでねお聞きいただきたいので、プレゼントキャンペーンを予定しております。
はい、
6月中にラジナリから放送されるハムのラジオの番組内でキーワードを出しますので、そのキーワードを送ってください。なおポッドキャストではキーワードは流れませんので、申し訳ございませんけども、はい、ご容赦くださいませということでね。はい、ただ、放送を聞くということは同時放送のサイマル放送、
はい、
これは同じ時間で聞きますので、電波じゃないですけれども、うん、サイマル放送を聞いていただいても結構でございますのでね。はいはい、キーワードは流れますので、はい、
さらに再放送がありますので月曜日の1時から、
はい、はい、今本放送が、日曜日の夜9時から、
はい、
から再放送が翌日の月曜日の昼の1時から、
はい、
ということで2回流れますのでね、ぜひぜひお聞きくださいと思います。プレゼントとかプレゼントとから応募の方法ですね、これは詳しくは、ね、6月の番組内で、ね、お知らせしますのでね、お聞きくださいませということです。ありがとうございます。はい、ということでね、入門期、
はい、
私の実は入門機はね、
ええ、
もう古いんですけど、ええ、FT200B という新興艦のリグでございました、
はい
はい、当時101買えなかったもので
なるほど、
はい、という感じですね。皆さんいかがですか、入門機。
私は TS311 です。
わかります。
トリオですね。
トリオの本当に入門機で受信感度もちょっと悪かったんですけど、
うん、なるほどね、
なるほど。
私はずっと時代が下って、今日も話に出た IC706 の M2G をよく使ってたのと、まあ、クラブだったんですけどね、はいはいはい、学校のその後 FT450 とかあと FT920 なんかも使ったんですけどね、うん、だからそういう大きめの機械の操作性とか iCOM のコンパクト機の操作性にずっと慣れちゃってるので、はい、なんかそういうふうな好みになっちゃってます。
なるほど、はい、
なので今日出た891なんかちょっと操作にいつも戸惑うんですけどね、はい
操作性ではちょっと劣りますけどね、は
い、そうですね、はい、皆さんのお好みはいかがでしょうかということで、
はい、そうですね、はい、
リスナーの皆さんの、ね、入門期の、ね、お話も、ね、ぜひぜひお便りいただけましたら、ね、ご紹介したいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。お便りの先は、メールの場合ハムアットマークハムズラディオ .net ham アットマーク hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またハムのラジオのホームページの方からも、ね、投稿できるようにしておりますので、ね、そちらからでもよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、
さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。